はい、皆さんおはようございます。ですね、新年度を迎えましたけれども、迎えましたけれどもっておかしいんですけれども、今ちょうどレントの時期ですので、イエス様の受難ですね、イエス様の苦しみということに今日は目を向けていきたいと思います。レントっていうのは受難節というふうに日本語だと呼びますね。受ける苦難の季節ですから、イエス様が十字架の前、そして十字架の時にどんな苦しみを私たちのために経験されたのかということを一緒に思い巡らす、そういうシーズンになります。実際はもっと早く始まってるんですけれども、いろんなメッセージの都合上、今日とそれから来週は受難週ということで2週にわたってそれを心に留めたいというふうに思ってます。今日はですね、日ごとの糧の箇所から選んでますけれども、イエス様の例え話になりますね。例え話ですけれども、イエス様がどういう苦しみを受けられたのか、その意味は何だったのか、どうしてそうだったのかということ、特によく分かるところですので、一緒にそのことに思いを馳せていきたいと思います。で、最初に簡単に例えの話をしちゃいたいと思いますけれども、まずですね、これ状況どういう状況かということですけれども、神殿ですね、場所は多分ですけど、エルサレムの町にイエス様とご一行が来てて、で、みんながですね、大歓迎したわけですよね。噂のイエス様がすごい人らしいぞって、神様のメッセージされるぞ、それから病気の人たち癒すぞって、すごい人来たぞ、これが救い主なんじゃないかって、そう大歓迎したんですけど、面白くない人たちがいたわけですよね。それは、リーダーの人たち、ユダヤ人の指導者の人たちでした。祭司とか律法学者とか、それまではずっとリーダーで尊敬されていた人たちが、イエス様が急にパッと出てきて、みんなから大人気だっていう、もう妬んで仕方なかったわけですよね。なんとかこいつがいなくなればいいのにって、そういうふうに思い始めていた中でした。で、今日の箇所の前のところ、今開いてたらこう右側のところ見たら分かりますけど、権威についての問答とかって書いてますが、要はですね、もう直接難癖をつけるようになってたわけですよ、イエス様に。もう喧嘩を打ってきていたわけですね。そういう中で、イエス様が今日の箇所では民衆に対して例え話をしている。でも、それはこの難癖をつけている指導者たちのことについて、例えを通して注意を与えているっていう、あるいは民衆に対してメッセージを語っている、そういうとても興味深い箇所になってますね。で、どういう例え話だったかっていうふうに言いますと、さっき読んでもらった通りですが、ある主人がいましたと。で、この人がブドウ園を作ったわけですね。ブドウ園を作って、自分は、出かけなきゃいけないから農夫たちにそれを貸したということが書いてあります。で、農夫たちに貸してたんですけど、収穫時期になったんで、当然ですね、収穫物を納めてくださいっていうんで使いの人たちを送るわけですね。ところが、この預かってた農夫たちは、お、使いのやつが来たぞって、ボコボコにしてやれって言って、ボコボコにして、で、手ぶらで返した。めちゃくちゃですよね。でも、そんなことしたって書いてあります。ごめんなさい。それで2人目も送った、またボコボコで帰ってきた。まだやるんですよ。3人目も送った、またボコボコで帰ってきた。諦めるからなと思いきや、ここでなんとこの主人はですね、じゃあ私の愛する息子を送ってみようって、これだったらね、みんな敬うだろう。ところがですね、なんとなく想像ついている通りですけれども、なんと殺されてしまうわけですよね。そして、やった、これで相続財産俺たちのものだって、こう農夫たちは思ったということです。当然ですね、主人は帰ってきて、この農夫たちを殺して、そして他のちゃんとした人たちにね、あげるでしょうって、そういう話だったわけですね。さあ、これめちゃくちゃな話に聞こえますけれども、普通にあったらめちゃくちゃですよ。でも、これ例え話ですので、ちゃんと意味があるわけですね。何かを例えているわけです。さあ、ちょっと確認してみますと、まずブドウ園の主人、誰でしょうか。これはなんとなくみんな想像つきますね。主人は神様、主ですよね。主なる神様がこの主人ですね。じゃあ、このブドウ園は何でしょうか。ブドウ園は、他の聖書の箇所を見てみると、神の国だって書いてありますね。つまり、神様に従う人々ですよ。つまり、神様は神様に従う人たちを預けたわけですね。誰に。それは指導者たち、リーダーたちです。当然ですね、ちゃんとこの人たちに神様のことを伝えて、聖書のことを伝えて、悔い改めて神様に従うようにしなさいって、そう託していったわけですね。ですから、農夫たちはもうその通り、リーダーたち、イエス様に難癖をつけている祭司とか律法学者たちが、この農夫たちですね。 でその後3人の使いがやってきます。収穫を収めてください。この人たちは誰かというと旧約聖書に出てくる預言者たちだということが分かってますね。つまり、みんながね神様から離れていっちゃうから、じゃあ、悔い改めて神様のところに戻りましょうって預言者を送るとみんなどうしたかというと、まあ、袋叩きにして追い返すっていうかね、預言者の言うことなんか聞かないっつって、まあ、反対してこう送り返しちゃったわけですよね。そして最後、これはね皆さんもう絶対分かりますよね。息子、愛する息子を送ったって書いてありますけど誰でしょうか。それはもうイエス様ですね。その通りですね。イエス様を最後に神様は送られた。ところが農夫たちはなんとそれを殺してしまった。リーダーたちはイエス様を十字架にかけて殺してしまった。そうすれば神様関係のやつはね全部俺たちが牛耳れるぜって、相続財産全部自分たちのものになるぜってこう言ったわけですよね。まあ、まさにこの例え話とイエス様のことが全部その通りリンクしている、そういう例え話になっています。さあその中で、まあ、ここまでが説明ですけれども、特に3つの説に今日は目を留めていって大切なことに心を留めていきたいと思います。まず最初は16節一緒に読んでいきましょう。開いている方で結構ですので、どうぞご一緒に声を出して読んでみてください。ルカによる福音書20章の16節を、開いている方で結構ですのでどうぞ声を出して読んでみていただきたいと思います。よろしいですか。いきます。せーの。戻ってきてこの農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるに違いない。彼らはこれを聞いて、そんなことがあってはなりませんと言った。はい、こう書いてあります。特に注目したいのは民衆の反応、この例え話を聞いた民衆の反応ですね。それはそんなことがあってはなりませんって、そんなことないでしょうってイエス様に民衆は反応したということですね。で私はですね、最初この言葉を見て混乱しました。なんでかっていうとですね、そんなことってどんなことって思ったんですよね。そんなことに該当することがいっぱいあるんですよ、この例え話って。つまりありえないでしょそんなのって、おかしくないっていうところがイエス様のこの例え話の中にはいくつもあるんです。だからそんなことがあってはなりませんって言われても、そんなことがあっちゃならないこといっぱいありすぎるから、どれのこと言ってんだろうなって思ったんですね。でも多分ですね、全部だと思いますね。そんなことがあってはならないって。で気づいたのは何かというと、イエス様のこの十字架の救いっていうのは、そんなことがあっちゃいけないって、あってはならないことが詰まっているものなんだって、そう気づいたんですね。そんなことがあっちゃいけないって、それが起きた、それがイエス様の私たちへの救いだった、それが今日の第一のメッセージなんだなって、そう分かりました。ちょっとあってはならないおかしなところを挙げていきたいと思います。まず第一の、私がえって思ったのは、農夫たちがその収穫を収めてくださいってやってきた使いの人たちを袋叩きにして手ぶらで返したこと。あってはなんないですよね。そんなおかしいじゃないですか。明らかに不合理っていうか不条理っていうか、めちゃくちゃな話ですよね。だって当たり前の権利でしょ。そのブドウ園がね、そういう約束でどうせ貸してるのに決まってるわけですから、納めなさいって言ったらボコボコにして手ぶらで返してきたわけでしょ。そんなことがあってはなりません。当たり前ですよ。あっちゃいけない。しかもそんなことしたら後でどんな目に遭うか分かりますよね。だって明らかに悪いことやってるわけですから、そんなもう警察が来て一発でしょ。普通に考えたらね、そんなことあってはならないことが起きているわけですよ。でもですね、これ例え話だって考えてみるとよく分かるわけですね。農夫たちはその収穫を自分のものにしようとしたわけですよ。本来神様のものなんですよ。だけど、いやいや俺たちの収穫だぜって、お使いのものが来たぞ、やるわけにはいかない、帰れ帰れって言って、当然の権利のものを渡さないで追い返したわけですよね。さっきの例えを説明しましたけど、どういうことですか。私たちは、まあ、この農夫がね、私たちだと思ってみるならば、私たちは神様から与えられているもの、良いものがたくさんあるんだけど、自分のものだと思ってるっていうことですよね。そして神様の当然の権利も認めない。でもしそれを言ってくる人があったら、うるせえ、そんな黙れ帰れって言うっていうことですよね。私たちは神様の権利とか権威とかを認めないことがある。自分の都合のいいようにばっかり考えて、自分のものだって、当たり前だ、こうしてもらうのがあって、そう思うとこがあるってことですね。でもですね、 神様を認めないこと、神様が主であるということを認めないことを聖書では何というか皆さんご存知ですか。それをですね、聖書では罪と呼ぶんですね。聖書の罪は犯罪行為ではない、まあ犯罪行為も大体罪なんですけれども、でもそういうことじゃないんですよね。一番の問題は何かっていうと、神様を認めないことだって、そう聖書にはっきり書いてありますね。まさにその人間の罪の姿がこの農夫の姿です。あってはならないんですよ。普通で考えたらおかしいんですよ。でも私たちは普通に言ってるわけですね。神様なんかいないんじゃないのって、私たちのものは私たちのものでしょって、なんで神様に感謝しなきゃいけないの、なんで神様に従わなきゃいけないの、なんで聖書の言うことを従わなきゃいけないの、私が頑張ってきたことでしょ、私が持っている才能でしょ、私が持っている賜物でしょ、そういうふうに思っちゃうっていうことですよね。まさにそれを罪と呼ぶんですよ。聖書はそう教えてるわけですね。さあ、2つ目のおかしいところは何でしょうか。あってはならないことありますね。それは今度はですね、主人のおかしなとこです。主人のあってはならないことです。僕だったら絶対しないなと思うこと、それは何かというと、愛する息子を送るところですね。何考えてんのって思うじゃないですか。あってはならないことですよ。だって3人しもべ送ってボコボコになって帰ってきてるんですよ。普通の発想じゃないですね、この人ね。普通はその発想だったら愛する息子は絶対送れないですよ。危ないもんだって、そんな大事な人送るわけないですよね。はい、警察に通報ですって、それで終わる話ですよ。ところがですね、この主人はなんと愛する息子を送るんですね。敬ってくれるだろうって送るんです。許しすぎ、信頼しすぎ、あってはならないことですよ。まさにどんだけ農夫のことを信頼してるんだ。袋叩きに3人会って帰ってきたら、もういい加減気づけよって、当然それはもう怒るに決まってるでしょ。ところが許しすぎ、まだ大丈夫、きっと信じるこの子たちをっていうことですよね。大丈夫、敬ってくれるって言って送るんだけど、普通私たちの常識で考えたらありえない、あってはならないことですよ。でもこれ例え話ですよね。神様はそういう方だっていうことですね。私たちを許しすぎ、私たちを信頼しすぎ、私たちちゃんと悔い改めるって、私たちちゃんと神様に従うって信じすぎ、でもそういう方なんです。そしてイエス様を私たちの代わりに、私たちのために送られたということですよね。一人子を使わしたということですね。まあ、しかし、リーダーたちは殺してしまった。でもそれは私たちの姿だ。それは聖書を見てたらわかるわけですよね。まあ、特にですね、例えば旧約聖書を読んでると、神様怖いなって、なんかめっちゃ怒ってるわっていう人たくさんいますけれども、よく周りもね、全部順番に読んでほしいと思うんですね。そんなことないんですよ。もう許しすぎなんです、どっちかっていうと。我慢して我慢して、我慢してって言い方よく、忍耐して忍耐して、まだまだ怒らない、まだ怒らない、まだ怒らない、ちょっと出して、まだ怒らない、まだ怒らない、基本的にはもう本当どうにもならないところまでいかない限りはそう裁かないですね。本当に忍耐されるのが神様ですよ。そして私たちは知っているわけですね。なんと最後は自ら人となって来られる、イエス様を送られる、これが私たちの主だ。そのことあってはならないことがここで起きているわけですね。最後もう一個、これもあってはならないなと思った発言がありますね。14節の農夫たちの発言ですけれども、これは跡取りだ、殺してしまおう、そうすれば相続財産は我々のものになる。なるわけないですよね、普通に考えれば。だってどういう発想でそうなるのかっていうことですけれども、あってはならないことでしょ。その発想自体もあってはならないことですよね。そんな暴力がまかり通るような世の中はまさにね、あってはならないですよ。そんなこと恐ろしくてあってはならないですね。でもこれ例え話です。だ、簡単に言うと、邪魔者を消せば自分の思い通りになるって思うわけですよね。この邪魔者さえ消えればもう一回神様の相続財産俺たちのものになるぞってそう思ったということですね。でも邪魔者さえ消せば自分の思い通りになるって、それもまさに聖書の語っている罪そのものなんですよね。これ開けなくて結構ですけど、第一ヨハネの手紙の3章15節っていうところにはですね、こういうふうに書いてあります。兄弟を憎む者は皆人殺しです、兄弟を憎む者は皆人殺しですって書いたんですね。私最初それ読んだ時に、まあ、ちょっと言い過ぎかなって思いましたね。だって憎んだだけで人殺しだと僕何人殺してるか分かんないなって思うわけですよ。だってまあ多少は憎むことあるじゃないですか、ね、だけどそれ憎むのは人殺しだっていうわけですよね。でもよく言わんとしていることを考えてみたら、ああ確かにそうかもなって思うんですよね。 なんでかっていうと、大体人を憎んでる場合はその人いなくなればいいのにって思ってるわけですよね。私たちは誰かを憎むってことは、この人さえいなければねうまくいくのになって、まあ、そう都合をよく考えるわけですよね。でもそれはまさに相手を消えたらいいのにって、人殺しと発想は同じだっていうことですよ。この立法学者たち、祭司長たち、あるいは議員たちはそのように考えた。でもそれは誰の姿でもなくて私たちの姿だってことですね。人を憎むことが確かにある私たちの姿だということですよ。でもそんなあってはならない発想を私たちはしている。そのためにあってはならないことだけどイエス様が来て、あってはならないことだけど私たちの代わりに死なれたということですね。イエス様の十字架はあってはならないことなんです。それが私たちの救いで、私たちの福音だ、良い知らせだということですね。あってはならない私たちの罪を、あってはならないほど愛して、あってはならないほど許してくださるイエス様の十字架だということですね。ぜひこのことをもう一回私たちは覚えたいと思います。それほどの主はお方なんだということをもう一度覚えましょう。さあ、じゃあ2つ目のポイントを見ていきたいと思いますが、今度はですね17節を一緒に読んでみましょう。さっき16節を言いましたが、今度は17節を一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか、いきます。17節、せーの。イエスは彼らを見つめて言われた。それではこう書いてあるのは何の意味か。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。こう書いてありますね。特に注目したいのは、まあ、これは詩編の引用でもあるんですけど、家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となったという言葉ですね。ちょっと隅の親石っていうのが分かりづらい表現ですけれども、英語だったらキーストーンですね。他の日本語の訳だと石杖の石って書いてあります。その方が分かりいいですね。要は石杖、家建てる時の土台の石です。もうそれないと家建たないっていう一番大事な中心の、まあ、石杖ですね。家を建てる者の捨てた石がその石杖の石になった。どういうことでしょうか。家を建てる者っていうのは、要はこの指導者たちのことですよね。指導者たちが本来はそれを使うべきだったけど、その捨てた石が私たちの救いの土台になった、石杖になった。そういうことを語っているのがこの言葉ですね。で、特に今日注目したいのはこの捨てた石だ、捨てられた石だイエス様はということですね。今日タイトルにもしましたけれども、まさにイエス様は捨てられた石ころのように十字架にかかったということですね。まさに石ころっていう表現がぴったりかもしれない。私たちは石はそんなに、あのダイヤモンドだったら一生懸命見ると思いますけれども、普通の石ころはね全然気にも留めないですよね。路傍の石っていう小説もあったりしますけど、道端の石を誰が心に留めますかって、心に留めるのは大体小学生の男子ぐらいですよ。大事な、ね、宝物にして持って帰ってきたりとか、家までこれなくならないかなとか言って切りながら帰ってくる、そんなもんですよ。小学生男子以外の人にとってもう本当に何も目も留めない価値のないもの、石ころですよね。それが捨てられた石っていう表現です。でもイエス様そうなっちゃったっていうことですよ。もう本当に惨めに石ころのようになったって、そういうことですよね。さあ、イエス様の十字架はまさにイエス様が石ころみたいに捨てられたっていう、そういう話です。もう本当に人とも思えないような扱いで捨てられたっていうことですね。十字架がどういうものかっていうことを皆さんもご存知かもしれませんね。どういうものだったでしょうか。まあ、よく言われるのはこう手に釘を打たれるって話ですよね。足にも釘を打たれる、十字架のね木のところにこうやってこう釘を打たれるわけですよね。でもあれ本当に悲惨で惨めな刑ですね。どうしてかっていうと、そうやって貼り付けられてその後殺されるっていうんじゃないんですよ。死ぬまで待つっていうことですからね。そこが一番怖いところですよね。あれこうやって引っかかってるからだんだん自重で落ちていくと手が苦しくなるわけですね。こうなるからね、息吸えないからこうやって上がろうとすると手が痛いって、もうこれ以上は説明しません、あまりにひどいから。だけどそれが繰り返されて死んでしまうということですから、体力がある人だったらねもうずっと苦しんでだんだん死んでいくっていう、そんなよく考えたなって、恐ろしい刑ですよ。イエス様十字架にかかる前に、これもまたひどいことですけれども、めちゃくちゃにいろんなものくっついてる、鞭で打たれてますから、すぐ 死んでしまうわけですね。だけれども、もともと本来的にこの十字架刑というのは恐ろしい刑だということですね。もう人とも思えないような虫けらどころか石ころのように捨てられるというのが十字架の刑ですね。なんでそうなさったんですか、なんでイエス様はそうなったんですか。それは私たちがそうならないためですよね。私たちが石ころのようにされないためですよね。私たちが死の先で味わわないように、それを滅びることがないように、私たちがそんな惨めなことにならないように、なぜか神様は自らそれを受けた。それがイエス様の十字架ですよね。本当は私たちがそうなるんですよ。神様に従わなかったら、神様に従っていこうとしないんであれば、本当に私たちはそうやって滅びてしまう。だけどみんなそのこと全然聞こうとしない。イエス様はどうしましたか。それでも私はあなたを愛しているって、だから十字架にかかって代わりに打ち捨てられて死なれるわけですよね。我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですかって、本当に神様なのに全く孤独にボロ雑巾のように石ころのように捨てられて死なれたということですよね。十字架は反面教師ではないですね。私たちも悪いことするとああなるぞって十字架を見るわけじゃないですね。そうじゃなくて、十字架は私たちの姿です。本当は私たちがそこで滅びるような、そういうところがあるって、確かに人を憎むって、確かに傲慢になるって、これは私のものだって言うって、そういうところあるけれども、でも私たちを愛している神様は私たちの代わりにそこにかかってくださった。だからどうですか、あなたは許されている。これが聖書のメッセージですよね。あなたにどんな罪があったとしても、どんなことがあったとしても、あなたは許されている。イエス様が十字架にかかって代わりにもう罰を受けてくださっているから、皆さんの全ての罪は許されます。このことをもう一度ぜひ受け取りたいと思います。イエス様を信じて本当に感謝しますって受け取る人は、どんなに悪いことでも許されます。ぜひこのことをもう一度受け取ってほしいと思います。さあ最後いきます。18節を読んで最後のポイントを目に留めて終わりたいと思います。よろしいですかね。じゃあ18節一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。その石の上に落ちるものは誰でも打ち砕かれ、その石が誰かの上に落ちればその人は押しつぶされてしまうと、こう書いてあります。この言葉はですね、解釈はいろいろある感じですね。私も調べてみたらいろいろありました。でもシンプルに言うならば、まず一つは傲慢な人ですね。神様を認めない人は十字架の許しを受け取らないので、ぺちゃんこになってしまう、そのまま滅びてしまうということだと思います。同時に十字架の下で打ち砕かれて、謙遜に、ああ本当に私はそういうところあるなって、イエス様が許してくださってなかったら大変だこれあって、そう悔い改める人は豊かに許されるって、そういうことでもあると思いますね。この打ち砕かれるということについて、ある箇所を最後に開いて終わりたいと思います。詩篇の51編の19節を開いてみたいと思います。旧約聖書の885ページになりますね。聖書の最初の方に旧約聖書ありますが、前半の885ページを開けてみたいと思います。ちょうど全部の真ん中あたりですね。詩篇の51編の19節というところを一緒に読んでみたいと思います。詩篇の51編の19節、885ページ、左のページの下の段ですね。開いてくださった方はどうぞぜひ声を一緒に出して読んでみてください。いきます。19節、せーの。しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を、神をあなたは侮られません。はい、こう書いてあります。神様が求めているのは打ち砕かれた霊だと言いますね。神様は高ぶる人はお嫌いですよね。でも本当に、あ、私はそうだなって悔い改める人をどれだけでも許してくださる、決して侮ることがない、それを大切に受け取ってくださる方だというのがこの言葉ですね。それは本当に どんな罪があろうともです、私たちが打ち砕かれた心で神様の前に出るならば、ちゃんと主は許してくださるということです。それはですね、この詩編51編自体が証明しています。これどういう詩編かというと、この右のページ見るとですね、最初のちっちゃい字でとがきって言ったらいいんですかね、2節のところでどういう内容かっていうの書いてありますね、ダビデがバトシェバと通じたので預言者ナタンがダビデのもとに来た時って書いてあります。つまりですね、ダビデが、史上最大の一番悪いことをやっちまった時ということですね。でこの悪いことが本当に悪いことで、もうなんてひどいんだっていう内容ですよね。バトシェバっていうのは、人の奥さんですよ。ところがですね、ダビデはその人のことを、好きになってしまって、そして、奪ったわけですね。でこともあろうに、その相手の旦那さんを戦地の一番厳しいところに送って殺しちゃったっていう、つまり人の奥さんを奪った挙句その相手を殺すっていう、めちゃくちゃひどいですよね。もう普通に考えたら、ダビデとか言ってもめちゃくちゃ聖書の中ではいい感じで出てくるくせに、そんなひどいことしたのって、もう驚愕、震えるような恐ろしいひどいことをしているのがこうダビデだっていうことですよね。でもですね、大事なポイントは何かというと、こうナタンが来るんですよ。預言者ナタンが来て、それはお前だっていう感じでダビデのことを、神様から言われてですけどね、厳しく問い詰めるわけですよね。その責任をきちんと痛感させるわけですよ。でそこでダビデはどうしたかっていうと、くず折れて悔い改めるんですよね。自分のやってしまったことの恐ろしさにそこで初めて気づく、そこが人間のね悲しいところですけれども、そこでくず折れて彼は悔い改めるわけですよね。なんてことをしてしまったのかと言って、そして神様の前で悔い改めるんです。もう起きてしまったことは変わらないですね。人は許さないかもしれないですよ。でもですね、大事なことは神はそれを許すということですね。悔い改めたものを主は許すということです。これが大事なことですね。それがいかに大きな罪であったとしても、主はあなたを許される、このことをもう一回私たちは心に留めたいと思います。こんな私が許されるはずがない、こんな私が愛されるわけがない、こんな私を主は大切に思うわけがない、ということはないということですね。十字架にかかるほどに主はあなたを愛しておられる、これが私たちへのメッセージですよね。もう一度このことを真摯に受け止めたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思いますけれども、今日は特にこの十字架のイエス様のことを思い起こして、本当にこれが私たちのためですよ、そして私たちはどんなことがあっても許されて、それほど愛されてますよということ、このことをぜひ受け取ってほしいと思います。悔い改めるという時に、ぜひ本当に許されているということまで皆さんに受け取ってほしいと思いますね。悔い改めるところだけで終わると、私はもうクズだ、もうダメだとか言って終わっちゃうんですけれども、それほどまでにね、主は許しておられて愛されているんだよということをちゃんと受け取ってほしいと思います。他にもどうぞ今示されていることや促されていることがあったら自由に祈っていただいて結構です。しばらく総額に合わせてそれぞれで祈る時間を持ちましょう。祈りましょう。